本当にもこの時あるをこじと言うを本当はまたじこじというもの夏の野の茂み避けるひめゆりの知らえぬ恋は苦しきものぞ
万葉の人々、今回は大友の坂の上のイラストで、お話と論唱は万葉学者の犬飼貴さんです。
万葉集の第3期から、さらに第4期の方にまでわたって、活躍した人で、量も、分量ですね、量も質も共に優れた一人の女流歌人がおります。それがね、大友の坂の上のイラストという人です。今日はその人の話をいたしましょう。歌数も多いんですよ。何する女の人でね、長歌を6首も作ってるんです。全部でもって84首ですね。全部で84首です。で、この大友の坂の上のイラスメっていう人はね、大友の安麻呂の娘なんですね。それで、あの、大友の旅人のイボマイなんです。で、はじめ、この大友の坂の上のイラスメはね、天武天皇の坊ちゃんの穂積の巫女に愛され、それからまた次にはですね、藤原の不死との子供に藤原のマロというのがいますが、そのマロに愛され、それから3番目には、イボ系のね、大友の宿儺マロというのと結婚するんです。そして、お嬢さんを2人産む。で、その後ね、どうもこの宿儺マロとは別れまして、なお、イボ系と結婚って申しましたが、万葉時代にはイボ兄弟の結婚なんてのは多いんですよ。で、さて、その、宿儺マロと別れて後でしょ。旅人が亡くなって後にね、大友の坂の上のイラスメは、一族の後見役になりまして、大事な世話役ですね。大友家の大事な世話役です。旅人が死んでしまいましたから。で、非常にこの人はですね、最初、賢治の人と言っていいと思うんです。多彩の障害であっただけに、この人には恋の歌もたくさんあるし、それから母性愛の歌もあるし、また、いろいろと大友家の行事、公式な歌などもあるわけなんです。で、そればかりじゃなくてね、大友の坂の上のイラスメは、あの歌人大友のやかもちを生み出す大事な亀の人になっていると思う。やかもちが歌が好きになっていったりしたのには、後ろにこの大友の坂の上のイラスメ、おばさんですね。おばさんの大友の坂の上のイラスメの後ろ盾が随分あったと思いますね。そういう意味でも大事な人ですが、本当の歌人ですね。歌作りです。それじゃあその人の歌を2、3、これから見てみたいと思うんです。一つ。本当いうも、この時あるを、こじというを、本当はまたじ、こじというもの。皆さん聞いてらしてね、なんだろう、バカにこう、同じ言葉が繰り返されるなと思うでしょ？これはものすごく音楽的なんですよね。歌の意味はこういうことだ。かえって僕が公文訳して意味言ったらわかんなくなっちゃう。でもやってみましょう。やってこようと言ってもね、やってこようと言ったって来ない時があるんだもの。相手がやっては来るまいと言っているのを、やって来ると思っては待ちますまい。だってやっては来るまいと言っているんだもの。なんて言ったら何のことかわかんないでしょ。少し急いで言えばわかる。来るったって来ないことがあるのにさ、来ないってのを来ると思っては待ちますまい、来ないって言っているんですもの、こう言えばわかる。これはね、マロという、ほら、藤原の不死との息子のマロですね。マロと恋愛中なんですね。そして待ってるわけです。ね。マロがやってくるの。で、ところがちっとも来ないでしょ。だからもうイライラしちゃってね、一体来るのか来ないのか、今度来たらもう苦しめちゃって殺しちゃうからいいわ、と思うくらい、ね。喉締められるかもしれないくらい。だから絡んでんですよ。来るったって来ないことがあるのに、来ないっていうのを来ると思って邪魔しますな。いいわよ。来ないって言っているんですもの。いいっていうのは調子でしょ。ね。ところが皆さんこれでね、じゃあ、マロがやってきたら、本当に殺すでしょうか。ひどいわ、待たせたから。違うの。これが愛の表現ですね。恨みさらざらの表現しながら、なんて この愛情で絡んでるでしょうか。わざとやってるんです。全部ね、五七五七七の頭の韻を揃えてるんです。これを頭韻を揃えるって言いますね。日本の和歌は漢詩のように韻を踏みませんよ。正式には踏む規則はないけれど、でもいろいろ韻は踏んでるんですね。例えばこれは頭韻、コッコッコッコッコッコッね。それから客韻も踏んでますね。一つだけ外れてるけど、コンというもう、この時あるおう、コジというおう、コンとはまたじ、ここだけ外れてるでしょ。コジというものを、それでね、非常に音楽的なのはこれにはね、ウー、オーという音がものすごく多いんですよ。やっぱり人間ね、ウー、オーなんていう音はあんまりね、明るい音とは違いますね。連綿とした感じのする時もあるでしょうし、それから憂鬱な感じ、暗い感じにはウー、オー、あるいは早朝な感じには適してますね。ノリトなんかにはウー、オーというような音が大変多いけれど、これやっぱり早朝な神の前の儀式の言葉ですからね。いや、これがそうだ。だって31音の中でね、数えてごらんなさい。あとで23音がウーとオーなんですよ。ということはこれは全く意識的なことですね。自分で自ら意識してこういう恨みたらだらにするためにね、コンというもう、この時あるオー、コジというオー、コンとはまたジー、コジというもうのオーと、こういうんでしょ。うまいですね。とってもね、これはもう歌人の技でなきゃできません。しかしこれにはね、やはり民謡があるんですよ。この大友家の人たちは盛んに民謡を勉強してるんだ。作者未詳の歌をね、これはそれを学んでるところはもちろんある。けれど、それを学びながらその上手を言っている、やはり大歌人の証拠ですね。コンというも、この時あるを、コジというを、コンとはまたじ、コジというもの。じゃあ今度は別の歌。夏の野の茂み裂ける、姫ゆりの知らえぬ恋は苦しきものぞ。知らえぬ恋ってね、人に知られない恋、片恋です。自分はその人を思ってるけれど、向こうはちっとも思ってくれないのが知らぬ恋は、なんて苦しいものよって言うんですね。そりゃ苦しいでしょ。こっちだけ思って向こうがちっとも通じないんだもの。人に知られない恋はなんて苦しいものよ。ところが、その心持ちが生きてくるのは、夏の野の茂みに裂ける姫入りのっていう言葉ですね。姫入りご存知でしょ？赤いのや黄色いのやありますね。小さい入りですね。それがね、夏の野の雑草がいっぱい茂っているでしょ？その中でこっそり咲いてるんですね。人に知られず。人が見てないからといって、汚くは咲かないでしょ。綺麗に咲いてるでしょ。それはそのまま私の心です。相手には通じないけれど、自分だけ心を燃やして、パッと心の花を開いているんでしょ。それは姫入りそっくりということ。だからね、これまたうまいですね。自分の心、知らぬ恋っていうのが生きてくるじゃないの。知らぬ恋は苦しいものぞだけだったら観念の言葉ですね。片恋は苦しいわよ。そんなの味もそっけもない。ところが、夏の野の茂みに、この野のも大事ですね、リズムとして。夏の野の茂みに咲いている姫入り。その姫入りが人に知られない。だから知られぬ恋っていう心持ちが生きてくるでしょ。夏の野の茂みに咲ける姫入りの。本当に、こんなの見ますと、この人の歌のね、このうまさ、高知という言葉を使ったらいいでしょうか。あるいは、新鮮な、感覚と言ったらいいでしょうか。非常にうまいですね。夏の野の茂みに咲ける姫入りの知らぬ恋は苦しきもの。僕のね、生徒さんたくさんいる。で、ある生徒さんがこう言いました。卒業してから。先生に万葉集たくさん教わりましたけれど、みんな忘れちゃいました。ところがね、一つだけあの夏の野の茂みに咲ける姫入りの知らぬ恋は苦しきもの。あれだけは忘れないなぁと言うんですね。きっとおそらく学校の時にね、そうした体験があったのかもしれない。知らぬ恋の体験がね、だから身に染みて覚えたのかもしれない。そこで余計なことですが、皆さんね、歌ってなとにかくいつも暗唱しなきゃダメなのね。夏の野の、その次何だったっけな、茂みに咲ける。こんなにはダメで、 夏の野の茂み避ける姫ゆりの知らえぬ恋は苦しきものぞって自然に出てこない。そうすると人間ね、いつ肩こりの苦しみに合わないとは限らないでしょ。そういう時こういう歌を覚えてると、自分で歌ったらスーッと吐けていきますね。これ歌の功徳ですね。歌というものはやっぱ暗唱しとかなきゃダメ。いろんな時に、ただしどうぞ皆さん、この頃交通激しいから、前後を見て、自動車がいないと確かめてからね、夏のおーののってやってごらんなさい。いい気持ちするから。じゃあもう一つ。青山を横見る雲の一白く、我と得まして人に知らいな、我と得まして人に知らいなってのは、自分からニコッとお笑いになって、人に知られないでねって。それはどういうことでしょう。昔はね、今は恋っていうと大っぴらにして、僕が恋愛中ですなんてみんなの前に見せるでしょ。まあ、それはそれで今日の感覚でいいですけれどね。古代においては、恋というものは二人だけのことにしとくんですね。二人だけにしないとですね、なんかこう、出したらそれはせっかくの二人の、この愛の深さがね、どっかにスッと消えそうなくらいです。だから、人に気づかれない。また気づかれたら妨害もあるでしょ。だから自分からニコッと笑って人に知られないでね。ところがその笑うのをね、青山を横見る雲の一色。夏の日なんか、緑の山、青山の上に、白白雲がぐっとバッと入道雲のようなの出てるときあるでしょ。はっと驚くくらい。あんな風に人に気づかれるように自分からお笑いになって人に知られないでね。愛の深さ。それを言うのにね、青山を横見る雲の一時る食われと言いましてってのは、またこれうまいですね。非常にね、こんな歌見ますと、万葉の初期の頃とは随分違うでしょ。万葉は素朴であるっていうふうにこう言われる。ところが、これら見たら素朴と違いますね。もっとずーっと細身が出てきてるでしょ。このことは大事なんですよね。非常に歌がうまい。やっぱり時代はもう万葉の第三期。だって、高橋の虫丸のような、ああしたね、古衆の心も生み出すような時代になっているんだもの。人間の心はずっと細かくね、歌を作っても、まさに純粋女流詩の境地に入っていくでしょ。そういう風にまでなる。で、この、大友の坂の絵のイラスネって人は、生まれつきも素晴らしい。資質もそれだけの資質も持っていた。そしてまた、それに十分なだけの教養も積んでいる。そしてまた、自らが歌の修練をしっかりやっている。ね、そういう点で、この人は本当にね、やっぱり大歌人の女流としては、もう第三期から第四期の最も代表的な歌人と言えるでしょうね。その上ね、この人の歌など見ていますと、恋というものがだんだんあの素朴な熱烈な恋ということから少しずつね、この、なんて言うんでしょう、社交的な恋が貴族社会の社交的な具に、までは言えませんけれど、そういう風になっていく匂いも、この人の作品の中には忍ばれるということ。そういうことはやがて、また、万葉の元の昔の万葉から、だんだん平安の方へとつながる要素も、この人の中にあるということね。そういう意味からも大変、この人の歌の生涯っていうのは意味深いと思います。それじゃあ、今日の歌。非常にこう、こりに凝ったうまい歌。こんというも、こぬとき、あるをこじというを、こんとは、またぎ、こじというもの。夏の野の、茂み、避ける、ひねゆりの、知らえぬ恋は、苦しきものぞ。青山を、横見る雲の、一白く我と得まして人に知らゆな。
万葉の人々、大友の坂の上のイラスネ。お話と朗唱は万葉学者の犬飼貴さんでした。